聖書を読みします。民数記6章22節から27節。民数記6章22節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。
震災の話、あと最後。はい、おはようございます。
おはようございま す。
皆さん生きてますか？大丈夫ですか？おはようございます。はい、今日はですね、メッセージということだったんですけれども、皆さんと本当に御言葉を一緒に分かち合いたいなと思って、今日は一つ話をさせていただきます。今日一番伝えたいのは、イスラエルので、見たユダヤ人たちの礼拝から、感じたことを、一緒に分かち合いたいんですけれども、イスラエルでの、ユダヤ人の礼拝の中で、一番大切にされている御言葉が2つあるなというふうに感じたんです。特別な、必ず全員が立つような御言葉が2つあるんですけれども、何かご存知でしょうか？1つ目、ない千春一回やってみたかったんだよね。千春そう、御言葉です。そうそうそう、今日やったやつ。はい、そうですね。シェマーって言われているとか、いつも礼拝で私たちもやっているんですけれども、これが一つ目ですね。このどれくらい大切にされているかというと、イスラエルの礼拝ではこのシェマーを唱えるための祈りっていうのを、まずそこで何分もかけてやってから、ようやくこれが初めて唱えられるというぐらい大切にされているんですけど、これはユダヤ人たちにとっては信仰告白みたいなものだというふうに思うんですね。で、彼らのこの、言葉は非常に短いです。アドナイ・エロヘイヌ・アドナイ・エハードですよね。たった4つの言葉です。4語で、このアドナイっていう言葉なんですけど、このアドナイのところには、もともとは聖書では神様の名前が入ってますよね。ユドヘイ・バブヘイっていうふうに書かれるんですけど、その神様の名前が、入っているっていうことが非常に大切なんですね。このことに対してもたくさんいろいろ話すことができると思うんですけれども、今日は一つ本当にこの箇所で伝えたいことが、モーセはモーセの言葉ですよね。これはモーセが語っているんですけれども、これは私たちの使徒信条、私たちは使徒信条となりますけれども、これは教義を説明しているなというふうに感じるんですけれども、モーセはこの説明しているわけじゃないんです。モーセはアラノでエジプトからイスラエルの民を連れ出して、そこでアラノで神様を燃える芝の中で見たんです。神様を見て、そのことをイスラエルの民に伝えたいんですよ。その感動を、私は神様を見た、これはアドナイ・エロヘイヌ、私たちの神はヤハウェだっていうことを伝えたいんですよね。見て、その体験を、これが神だぞっていう、みんな聞いてくれ、シェマーって聞けっていうふうに話してますけれども、聞け、これが私たちの神なんだっていうことを伝えたいわけなんですよね。神は、その神は一つっていう、アドナイ・エハードなんですけど、その方だけが神なんだっていうことを、自分の体験を話してるんですね。ですから、この シェマを聞くときもこのそのモーセが実際に体験したことを私たちに感動、その神様を見た人の話として聞けたらいいなというふうに思うんですよね。決して誰かが作ったものではなくて、神様は生きておられた、生きている神様がと私はあったんだということがモーセのこのメッセージの中心だなんですね。ですからこの中心だからこそ、このイスラエルの礼拝の中では大事にされていますし、神様は生きておられる、主は生きておられるということを一つ意識してほしいなと思います。で、二つ目が、今回話したいこのタイトルなんですけど、祭司の祝福っていうところです。これは民数記の6章の24から26の部分なんですけれど、なんでここが特別なのか、これも私はもう全然分かんなかったです。でもイスラエル のシナゴーグ、ユダヤ人たちが礼拝しているシナゴーグでは、この祈りの時になると全員が立って、なんか物々しくいろんなタリートを広げて、タリートっていうこの変な布ですねみたいな、広げ肩にかかってる布を広げて、で子どもたちを集めて一緒に祈るんです。で、なんでこんなに特別に扱われているのかっていうことをちょっと分からなかったんですけど、このイスラエルでメシェニング順の方などから話を聞いて教わったので、そういうことを皆さんと分かち合いたいなと思います。で、3つの、ポイントで話したいんですけども、1つ目は、この22節と23節を見たいんですけども、神様が、これは神様の言葉なんですよね。この神様が直接このようにこういうふうにイスラエル人を祝福して言いなさいって言われた言葉なんです。私たちに先ほどの、シェマーが信仰告白だとしたら、この箇所は私たちの礼拝で言ったら主の祈りみたいなもんだなというふうに思ったんです。なぜかというと、神様がこの祈り方を、祝福の仕方をこうして一字一句こうやって私たちに示してくださったからなんですね。この24から26までがそうなんですけど、こういうふうに祝福してくださいよっていうことを神様は、伝えたわけです、モーセに。そして、27節も見てほしいんですけれども、ここには彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら私は彼らを祝福しようというふうに書いてありますけれど、神様が私たちに対してこう祝福するっていうふうに約束されているんですね。こういうふうに祈ったら祝福するっていう約束されているということは、私たちはこの約束を持って祝福するというふうにおっしゃられましたよねっていうふうに神様のもとに行ってこれを使うことができるっていうことなんです。で、このように祈るっていう、この通りに祈るっていう言葉、ユダヤ人は本当に行うというか、この言われた通りにやるということを非常に大切にしているんですけれども、そのことをちょっと次に話したいんですけれど、よくイスラエルに一つ衝撃的なことがあったんですけれど、それは電車の中とかバスの中でユダヤ人たちはみんな祈祷書を読んでる人がたくさんいるんです。こうして読んでるんですけれども、もう全然心を込めて読んでるわけじゃないんですよね。みんなもう惰性でこうやって読んでるんですよね。で、それを見てこれは 何をやってるんだろうっていう、何の意味があるんだろうっていうぐらいに思ったんです、最初は。でも彼らの考えとしては、ずっとこの祈祷書を、ね、読むことによって祝福があるっていうふうに彼らを教わっているわけですよ。だからここに心を込めてなんか感じるとかではなくて、読むイコール読むっていうか、喋ってるんですけど、ブツブツ話す、言うっていうことは、祈るっていうことは祝福されるっていう言葉をそのまんま受け取ってるんです。この箇所もそうです。これを読んだらそのまま、これをこの言葉で、祈ったらそのまま祝福される、この言葉を、その言葉をそのまま受け取ってるんですね。もう一つ特徴的だな、特に現れてるなって思ったのがこの聖餐式なんですけれども、割と西洋的な生産式っていうのは、パンとブドウ酒を回すときに、メッセージをするわけですよ。この パンの持っている意味と、そしてブドウジュースのブドウ酒の持っている意味というのを説明してから、やるわけですよね、生産式を。なぜそうするかというと、まあ、本当にそう思っているかは分からないですけど、裏にはおそらくパンには象徴的な意味があって、パン自体ではなくてパンの持つメッセージを皆さんに受け取ってほしいというふうに思っているんじゃないかと思うんですよね。ブドウジュースもそうですよね。この持っているメッセージを受け取ってほしいと思って回すんです。でも召し上がる10の礼拝はまたそれとは逆で、このメッセージはともかく、このパンとブドウジュースを食べて飲んだら祝福されるよということを伝えたいんですね。そこが中心なんです。この、新約聖書には、この生産を知らずに預かる者は呪われるというふうに書いてあるんですけれども、呪われる力があるということは、間違いなくこのパンとブドウジュース自体に力があるんだということを意識していると思うんです。そこがまあ、イデア的な考え方なんですけれども、ですからこの箇所もこの箇所で祈るなら祝福されるという保証を非常に大切に、この実際にこれを唱えるということを大切にしているということなんですね。でまた27節に私の名でというふうに書いてありますけれども、これを言語で読むと新教徒訳、割と新教徒訳持ってる人いないですよね、いませんか。言語でちょっと直訳するとですね、彼らが、私の名前をイスラエルの子供たちの上に置くならっていうふうに書いてあるんです。言語では置く、名前を置くっていうのはどういうことでしょうかね。神様の私の名をあなたのイスラエルの子供たちの上に置くならっていうのはどういうことか。もう一つ大切にしたいなと思っているのは、この言葉をそのまま受け取るっていうことなんですね。このみんなが、神様のみんなが自分の上に置かれるってどういうことかっていう、もうそのまま僕考えるわけです。この神様のみんなが自分の上に置かれるということですね。ちょっとイメージしてください。絵的になるべく理解しようというふうに意識しているんですけれども、神様の皆が自分の上にあるということは、まあ、イデア的には自分を一人一人がもうみんな神殿だ、神殿というか、幕屋だというふうに考えるんですけど、神様の皆が自分の上にあるということは、自分はもう歩く、どこに行っても神様の皆が上にあるということは、歩く幕屋みたいなものなんですよね。でこのように、なっている人は祝福されるっていうのが、この、27節の、その言葉通りの、意味なんです、はい。それがまず一つ目、なんでこの箇所が、大切なのかということです。二つ目なんですけれども、二つ目は理解するにはどうしてもヘブライ語で見ていく必要があるんですね。ちょっと勉強みたいになって申し訳ないんですけれども、はい、まあ、これ24から26、これこういうふうになっているんですけど、3行なんですね。こう 1行目、2行目、3行目っていうふうに3行に書かれているんですけれども、でここに、まあ、右から左に読むんですね、すみません、右から左に読むんですけど、このちょこんとしたカンマみたいなやつがありますよね。これがヨッドっていうんですけど、これがついている言葉が動詞なんです。ですから動詞が各行に1個2個1個2個1個2個っていうふうについてます。これが、まあ、動詞が2個ずつ3つの行になっているっていう形なんですけれども、まあ、詩のように感じてほしいんです。このままなんか、詩だというふうに考えると、やっぱり翻訳すると分かりにくいと思うんですよね。例えば古い池や河津飛び込む水の音とか言われても、これ英語にするともうわけが分からないことですよね。 A fish jumped in a pond and made a sound、ね、全く意味が分からないですよね。ただ水がボーンと、まあ、そういうふうにものであって、情緒というか、この神様のメッセージを、神様の思いをね、ここから感じてほしいというふうに思います。なのでちょっとまあ、ヘブライ語の説明して勉強っぽくなってしまいますけれども、なるべく詩だというふうに考えて一緒に読んでいきたいと思います。で、一つ目なんですけれど、ここに 一つ目の言葉がイエバレハっていうイエバレヘハっていう言葉なんですけど、あの元の言葉は語源はベレフっていう言葉なんですね。ベレフっていうのは膝っていうこと、いう言葉なんですけど、あの膝をついてあの何かプレゼントを与えるというようなイメージを持ってくださったらいいと思います。そのプレゼントを与える何かものを持って祝福しっていう意味の祝福なんです。で、2つ目の動詞が、主がこれアドナイですよね。で、ショメールリシモールっていう言葉なんですけどね、シャマール、この言葉は守るっていう意味ですね。私たちを守ってくださる、守るというのは本当にフィジカルにその外側から来るものから外敵から私たちを守るというふうに考えてくだされば、いいと思います。ですからこの最初の言葉は私たちが必要を満たしてくださ、物質的に私たちの必要を満たし、さらに私たちを守ってくださるようにというあの、祈りですね。2つ目なんですけれども、2つ目はヤエールという言葉なんですけど、この語源はここオールという言葉です。オールってどういう意味ですか、ゆきさん。光って、はい、ありがとうございます。光っていう意味なんですけれども、神様が光、動詞なんですね。光を動詞にしているんですけど、光を光らせる、与えるっていう意味なんですね。神様が御顔をあなたに光らせるっていうことです。今日あの賛美で歌いましたけれども、光らせる、光っていうのはどういうことかというと、あのあなたの御言葉は我が道の光っていうふうに今日あの歌いましたよね。光、神様の御顔の光によって私たちは見えるようになるんです。何か正しい道と正しくない道が、私たちは正しいものと正しくないものを見分けるこの知恵が、この光によって初めて見えるようになるんですね。ですからこの光というのは、そういうあのニュアンスを感じていただければ嬉しいです。そして2つ目のこのビフネハって書いてありますけど、これは、現代ヘブライ語ではもう完全に教育という意味になっています。聖書の中でも教育とか、育てるとか、養育するという意味で出てきますけれども、あのそういう意味での恵みなんですね。私たちをあの育てる恵みであります。ですから私たちがこの神様の御言葉と神様の光によって、私たちが照らされて、そして成長して、行くように、教育されていくようにっていうのがこの2行目の、ニュアンスですね。これは、まあ、まとめると、あんまりまとめたくないんですけど、まとめると、あの精神的なっていう、精神的な祝福っていうふうに感じることができると思いますね。 1行目が私たちを肉体的に祝福するとしたら、これは2行目は私たちを精神的に、私たちのマインド、私たちの知恵を育ててくださるというふうに受け取ることができると思います。3つ目なんですけれども、3行目イサーっていう言葉がありますけれども、これはナサーっていう言葉なんです。もともとはナサーっていうのはあげるっていう意味があります。詩編の121だっけな、121編で、山に向かって目を上げるっていう有名な言葉がありますけれど、それも、このナサーという言葉が、同じ動詞が使われています。これは目を上げるというか、まあ、認識するということなんです。誰か注意を向けるというふうに考えてください。で、神様が御顔をあなたに向かって上げるということなんです。全宇宙の作り主である神様が私たちに向かって目を向けるということなんです。そして、ヤセムレハシャローム、この、サムヤセムという言葉は置くという意味ですね。置く、あなたにシャローム、あなたにシャロームを置くようにという言葉なんです。御顔を向けるということは、神様は罪から目を背ける方ですから、私たちに顔を向けるということは、私たちを罪のないものとして見なしてくださるということだと思います。私たちに向けて神様が、ね、私たち一人一人に向けて、神様が全宇宙の作り主になる神様が私たちに向けて顔を向けてくださるということ、 そしてシャローム、シャロームって平安っていうと、まあ、戦争がないというような日本語での意味になりますけれども、平安はこのシャロームっていう言葉はもっと非常に深い意味の意味がある言葉で、まあ、絵としてよく説明されるのが、神様が、全宇宙をお作りになられて、そしてそれを見て よしとされたっていう時の、この神様と動物と自然と人間とその関係がすべて調和していて完璧な状態、フル、これ、ホール、英語で言うとホールとかいう、そういうふうに訳される方がするんですけれども、調和が取れている完璧な状態なんですよね。ということは、神様が私たちを、ね、傷のないその完璧な状態とされて、そして私たちをそのように見なして顔を向けてくださるということなんですね。これは神様が、一つ目が肉体的で、二つ目が精神的だとすると、最後は私たちの魂を見ておられるんじゃないかなというふうに思うんです。神様が私たちの魂を見て、そしてそれを良しとされるようにという祈りだと、なっているわけです。ここにその神様のこういうふうに祝福しなさいって神様を仰せられてますけれども、その神様のどういうふうに私たちを祝福したいかっていうことが、この24節から26節の、祈りで少し感じていただければなっていうふうに思うんですけど、主があなたたちを、あなたを、ね、肉体的に必要を満たして守られますように、そして主があなたを照らす、御顔を持ってあなたを照らし、そしてあなたを恵まれます、成長させてくださいます、そして主があなたに向かって、あなたに向かって目を上げて、あなたに向かってあなたを認識して、そしてあなたに完全調和を与えてくださいますように、神様と私たちの関係が本来の関係にでありますようにということを、神と人間という関係でありますようにという、祝福することを神様は願っているわけです、はい。で、3つ目に移りたいんですけれども、3つ目はこれが、まあ、イエス様もこの祈りを、この祝福をされたということなんです。どこでこんなイエス様がこんなことを話したんだろうって思うかもしれないですけれども、僕も、まあ、知らなかったんですけれども、全然このルカの福音書に最後に出てくるんです。まあ、いつ語られたかというと、このイエス様はこの地上を離れるとき一番最後に語った言葉がこれなんです。なぜかというと、ここに、それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常の喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた、というふうに書いてあります、ね。イエス様の、地上で語られた最後の言葉は何だったんだろうというふうに考えるんですけど、もう私はずっと大宣教命令だと思ってたんですね。地に行って全ての人を弟子としなさいというふうに語られていますけれども、まあ、一番最後に語られた言葉はここだと思うんですね。実際にはこの彼らから離れて祝福しながら離れていかれたと、もう離れていきながら話している言葉ですから、もうおそらく一番最後だと思うんですよ。これイエス様がこの地上で私たちに語られた言葉で、まあね、この何を話したかっていうことなんですけれども、このメシアニック自由に聞くとね、これがピンとくるんですよ。手を挙げて祝福されたって書いてあるんですね。なんでピンとくるかというと、レビ記の9章22節にこういうふうに書いてある。それからアロンは民に向かって両手を挙げて彼らを祝福し、っていうふうに書いてあります。この今でもそうなんですけれども、ユダヤ人たちはこの、祭司の祝福を唱えるときには必ず手を挙げて祈ります。必ず手を挙げて祈ります。この手を挙げて祈るする祈りといったら、手を挙げてする祝福って言ったら、もうこれしかないんですよね。神様がアロンにこういうふうに祝福しなさいって 言われたこの祈り、この一個しかありえないわけですよ。その一個っていうのは先ほど語られた見ていったあの民数記の、祭司の祈りですよね。ですから神様は地上に来られて、そして、私たちのために、人となられて、そして、十字架にかかり、そして天に帰っていくんですけれども、そのあらゆるすべての働きを終えて最後に語った言葉がこの祝福だったっていうことなんですね。もう本当にこれをこのことに気づかされたときに、ね、どんな神様だっていうふうに思うわけですよ、ね、いろいろこの私たちのためにこれだけのことをして最後に一番最後に話す言葉ってとても大切な言葉ですよね。もしあなたが明日死ぬって言われて最後に一言って言われたときに最後に話す言葉って言ったらとても一番伝えたいことを伝えますよね。神様は先ほどあのシェマーっていう聞きなさいっていうあの一つ目の箇所が出てきましたけれども、あのこういうふうに、ね、外に出て行ってあの宣教をしなさいっていうことも、ね、もちろん大事なんですけれども、神様は聞きなさいっていうふうに言うんです。こうして祝福されなさいって話されるんです。一番話したいことが、私たちはただ単に神様の前にいてこの祝福を受けることが、ね、神様の望みなんだっていうことを私はこの言葉を通じて、知ったわけです。神様の心がここに現れていると思うんですよね。どのような神様かっていうと、私たちは本当に祝福、神様は私たちを祝福したい、ただただ祝福したいっていうこの思いが現れているんじゃないかというふうに思うわけです、はい、ですからせっかくですからね、私も皆さんも祝福したいなと思うんですけれども、この、祭司の祈りをヘブライ語で皆さんに、の前に祝福をして、今日は終わりたいというふうに思います。Yevarecheha Adonai ve'ishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. 皆さんに祝福がありますように。